はい、こんにちは。株式会社クロケンの斉藤です。クロケン治療院経営のヒント、本日は第135回をお届けいたします。本日はゲストに治療院コンサルタントの田村さんをお招きしております。それでは田村さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは今回のご質問です。表彰制度についてお聞かせください。院内で表彰制度の導入を考えています、うん、スタッフを喜ばせるいいきっかけだと思っております。スタッフに喜ばれる表彰の方法についてアドバイスをお願いいたしますと。
はい、なるほど。
ご質問ですね。
規模によっても違うとは思うんですけども、はい、一言に言ってしまえば、うん、何目的にやるんですかっていうことなんですよね。はい、で、スタッフを喜ばせたいということでおっしゃってるんですけど、はい、言い方を変えるとモチベーションを上げたいっていうことだと思うんですよね。
なるほど。
はい、だからモチベーションを上げようと思ったときには、努力でなんとかなる項目、努力次第で、誰でもチャンスがあるような項目を評価対象にする、表彰対象にするっていうことが、重要じゃないかなと思うんですね。私自身、その縦横展開をやったときに、はい、表彰制度ってやってたんですね。
あ、そうなんですね。
はい、もうスタッフの数が増えてくると、一人一人を見ていくのはなかなか難しいので、もうそういう制度を作って、システム化しないかしないと、なかなか一人一人をまめに評価するっていうことが難しくて、で私自身がその、コミュニケーションって得意ではないんですよね。特に、まだ若い子だったので、20代の時だったので、自分が年上の人をサポート、部下だったんで、今はあんまり自分の年上の人が部下に入ることってあまりないですけど、はい、当時はやっぱりそういうことが多かったので、その自分の個人としての能力でコミュニケーションを取るってなかなか難しかったんです。
そうですね。褒めるにしてもちょっと迷いますもんね、自分で。
そうそう、年上の方なんで変に褒めると、
そうですね。
ちょっと失礼になっちゃうし、
そうですね。
そこがなかなか難しいところがあったので、評価項目を決めておいて、で、前回の面談の時に比べると、この項目が良くなりましたねっていう形で話をするために項目をいっぱい作ってたんですね。それはスタッフさんの意見を聞いたりとか、はい、何評価してほしいですかとか聞いたりとか、当然その業績に直結するようなものの方がやっぱり好ましかったので、業績に直結するような、項目とかを作っていって、評価していくような形を取ってたんですけど、ベテランじゃないと評価されない、ベテランじゃないと得られないような、ものってあるわけですよね。例えば、最近は指名制って推奨してないですけど、当時は指名制をやってたので、指名の件数が何件あるかとか、全体の成立数に対して、指名が占めてる割合が何パーセントかとかっていうものを評価基準にしたりとかしてたんですけど、そういうのってやっぱ長く勤めてる人の方がやっぱり数字が高くなってくるんですよね。そういう数字だけを項目にすると新人さんがなかなかそこを目指しにくいっていう、
なかなか結果に出せないですよね。
そうですね、みたいな部分があったので、新人さんでもこう、上位を狙えるような項目っていうのを作ったんですよね。その評価で当時リラクゼーションやってたので、売り上げ上げてくるにはだってコースチェンジ、単価の低いマッサージからより単価の高い、分単価の高いメニューに移行してもらったりとか、延長してもらったりとかっていうことで売り上げを上げていくっていうやり方を取ってたので、でそのコースチェンジに関しては新人さんでもベテランさんでもそんなに差がないものだったんですね。ちゃんと声かけさえすれば、行動さえすれば一定価格で取れるっていう。というマネも用意するし、こういうふうにその、じゃあ延長とか骨折に対して、こういうふうに声かけをしましょうっていうマネも用意した状態でやってたんで、もう数字が取れるか取れないかって、もうやるかやらないかっていう状態にはしてあったんですよね。だからその項目を評価制度にしていることによって、新人さんが頑張れたりとか、っていうこともありましたし、それでもどうしてもやっぱりベテランと新人で差があったりするので、もう新人さんは新人さんだけで、ルーキーランキングっていうのを作って、評価をしたりとか、そういうことをやってましたね。
なるほど。あとその表彰するタイミングなんですけど、例えば、今年末近くなって、はいはい、忘年会とか、そういうなんか催しの時するのか、毎月こうするのかとか、そういうことをお考えですか。
ここの目的が何かということが一番大きいだろうなとは思うんですけど、例えば頑張ったことに対して褒めてあげたいっていうことであれば、はい、年末とか半期に1回とかっていう形で、MVP 表彰とかっていうことでもいいと思うんですよね。頑張りましたとかやってもいいと思うんですけど、その恒常的にモチベーションを上げていくっていうことをしないんであれば、毎月ぐらいのタイミングでやった方がいいかなとは思いますね。
の目的によって、
そうですね、はい、どういう目的でやるかということによって運用方法が変わってきますので、
なるほど。
あと注意してほしいのはやっぱりお金で釣らないこと、
はい、ついやってしま
う、やりがちなんですけど、そのお金よりもやっぱ名誉を与えてあげるっていう形ですよね。自分なんかもやっぱりランキングやってるとき、評価書を付けてやってるときに、はい、もちろんその一部少額ですけどね、お金を出してたこともやってましたけど、一番はその名誉を与えるっていうことですよね。だから部門をたくさん作って、はい、ナンバーワンをたくさん作ろうっていうことをやってましたね。みんなが一番であるっていうのがやっぱ一番いいかなとは思うんで、この項目に関してはあなた誰が一番、この項目に関しては誰が一番という形でモチベーションを上げてあげる、得意分野を作ってあげるっていうことですよね。やっぱりスタッフ育成って、ね、何を見ても言ってることなんですけど、はい、自信を持ってもらうっていうことなんですよね。だからあとはここの部分がいいんだよってことを伝えてあげるっていうのがその上昇制度なんじゃないかなと、目的なんじゃないかなと思いますので、その辺ね、自分の院の文化っていうのがあると思うので、どういうふうにしていきたいのか、なんか元気な院を作っていきたいんだったら、元気な挨拶ナンバーワンとかね、
確かに
そういう評価項目数でもいいと思いますし、その丁寧に接客していきたいんだったら、その気遣いランキング1位とかね、っていうのを作ってもいいと思いますし、この評価項目って、ね、非常にどれが何がいいっていうことはなかなか言い難い、
ね、部分があると思うので、ね、
どういうコンセプトで院をやってて、どういう院を育てたいのかっていう、作っていきたいのかっていうことによっても、全然項目が変わってくるんじゃないかなと思いますね。
なるほど。ぜひ参考にしていただければと思います。ということで、クロケン治療院経営のヒントをお届けしてまいりました。田村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。